今日の御言葉はですね、イエス様が語られた灯火と秤の例えのところであります。今日の4章の21節の冒頭のところにも灯火と秤の例えというふうにですね、ゴシックの太文字で記されてあるわけですけれども、灯火は升や寝台の下ではなく上に置きます。それは燭台の上に置いて部屋を明るくするもののするためのものであるからですね。また豆や小麦など買うときに秤で測って買います。現代ではそのようなことはあまりないかもしれません。しかし当時は店によってその秤の大きさが違っていたそうなんですね。そんな日常のことを用いてイエス様はこのところで語られています。そして自分の秤が大きければ多く与えられ、秤が小さければ少ししか与えられないということです。この二つの例え話そのものは単純なものであります。しかしそれが何を意味しているのかということですね。前回の種まきの例えもそうでした。これがイエス様が語られる例え話の一つの大きな特徴でもあるわけですね。しかしただ単に前回の形態が引き継がれているのではなくて、内容においてさらに展開しているわけです。その内容とは神の国の奥義であって、イエス様は灯火、つまり御言葉の光を照らして隠されている神の奥義を明らかにされているわけですね。ここで皆さんが教会に通い始められた頃を思い起こしていただきたいと、そのように思うわけです。礼拝の中で牧師が語る説教が難しすぎて何を言っているのか、その意味が何なのか、どうしてわからないんだろうか、そのように思われたことはないでしょうか。そのことをちょっと心に思い出しながらですね、今日の御言葉に目を向けていきたいと思うわけですけれども、はじめに灯火の例えですけれども、灯火とは先ほども申し上げましたけれども、詩編119編105編にあります。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火とありますように、イエス様の語られた御言葉、つまり神の言葉であるわけですね。イエス様は神の言葉によって全ての人に生きる力と勇気を与えてくださり、そして私たちがどのように生きればいいのかということを示してくださったわけですね。さらにこの灯火は私たちに与えられた信仰と愛ということもできます。当時のキリスト教会は社会における少数の人たちがイエス様を信じていました。ですから私はイエス様を信じていますとはっきり言えない時代でもあったわけですね。もちろん多くの迫害もありましたから、なかなか人前で私はクリスチャンです、イエス様を信じていますとは言えなかった時代でした。でも今の私たちはどうでしょうか。私たちも同じような思いでいるのではないでしょうか。私はクリスチャンですとなかなか言えない思いが私たちの心のどこかにあるのではないでしょうか。 しかしイエス様はこのように言われました。今日の22節のところですね。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはないと。つまり、私の与える信仰と愛は隠そうとしても隠せるものではないということです。もっと言うならば、私が与えた灯火は消そうにも消えない。圧倒的な力と輝きを持って私たちを、そして全世界を照らし続けるものなどだと、そのように告げておられるのではないでしょうか。私たちも今の時代にあって、家族やまた親戚の人々に、職場や地域の人、友人に、私はクリスチャンですと、そのように言うことができれば、どんなに幸いでしょうか。イエス様は、ご自分を殺そうとする人たちから、逃げも隠れもせずに、十字架にかかられる道を歩まれたわけですね。イエス様は、天の神様の子である。天の神様は私の父であると、そのようにおっしゃられました。そして多くの奇跡を、癒しをなさいました。安息日にしてはならないと言われていても、そのことをされたわけですね。そのことによって、妬まれ、また十字架につけられるかもしれない。そのことをご存知であった。しかし、イエス様は逃げも駆け漏れもせずに、ご自身が神であられることを表されたわけですね。またそのことを宣言されておられました。そのことによって、イエス様は十字架にかかられた。その道を歩まれたわけです。しかしそのイエス様の歩まれた十字架によって、その道によって私たちの罪は許されたわけです。そして私たちもイエス・キリストの福音を大胆に述べ伝えることができるようになったわけです。それにもかかわらず、私たちは自分に与えられた信仰と愛をあまりにも小さなものだと考えてはいないでしょうか。私たちの信仰は、天地万物を作られた神様が与えてくださったものですね。それは私たち自身を、そしてこの世界を作り変える大きなものであるわけです。私たちは、その神様から与えられた信仰を自分の心の中のことだと思っているところがあるのではないでしょうか。自分だけ信じていれば、自分だけ教会に行っていればいいんだ。誰に伝えなくても大丈夫。私さえというふうに思っていないでしょうか。しかし神様が与えてくださった信仰は、そして愛は、神の一人子が聖霊なる神として私たちのうちに宿られることによって与えられたものです。ですからそれは到底私たちの小さな心の中に収まることのできるようなものではないわけですね。私たちが注がれた信仰も愛も、私たちから外に向かって、隣人に向かって溢れ出していくわけです。旧約の預言者でエレミアという人がいます。彼がこのように言っています。エレミア20章の9節にある御言葉ですけれども、主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて、火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして、私は疲れ果てました。 私の負けですと。エレミアは、もう主の言葉を語るまいと思った。それは、語れば語るほど、自分の同胞たちから、恨みと憎しみを受けるばかりであったからですね。しかしエレミアは、語るのをやめませんでした。なぜなら、神の言葉が自分の中で、火のように燃え上がり、抑えつけることができなかったからですね。私たちに与えられている信仰の灯火とは、それと同じではないでしょうか。神様の言葉を伝える、イエス様の救いの恵みを伝えるとき、いつでもその相手に喜ばれる、感謝されるということはないわけですね。また、語ることや愛の御業が、いつも相手に通じるとも限らないわけです。むしろ成果が現れないことの方が多いわけですね。神の御言葉を語り、イエス様のことを伝えようとしても、いや、それはまた今度ね、とか、また私が教会に行けるようになったら聞くわ、とか、そんな風に思われたり、また、煙たがられたりすることがないでしょうか。ですから、あの人に御言葉を語っても、イエス様のことを述べ伝えても、無駄だ。そのように思ってしまうことがあるわけですね。しかしイエス様は、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り、あげられると言われているわけですね。これはイエス様の約束です。イエス様を信じる私たちにイエス様が約束してくださっていることであるわけですね。信仰が与えられ、それを喜び、神の御業に仕えるものはさらに多く与えられるということです。いよいよ神を信じ、イエス様を信じ、神を愛し、イエス様を愛するようになるということ。そして、いよいよ神が生きて働かれることを、そのために自分が用いられていることを知るようになるということです。そして、何が大切なことであり、何を求めて生きていけばいいのか、今まで隠されていたことの、それらのことが明らかにされるわけです。神の御言葉、その灯火が私たちに注がれ、そして私たちの心を照らし、私たちの中に隠されていた、その神の奥義、イエス・キリストの福音が明らかにされ、そして私たちは大胆に、神の国の奥義、イエス・キリストの福音を、神の御言葉を述べ伝えるものに変えられるということです。二つ目に、自分の計りが変わるということ。イエス様は24節のところで、何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の計る計りで、計り与えられ、さらにたくさん与えられると言われました。自分が聞いていることが何なのか、そのことに注意しなさいということですね。イエス様は単に生活の一場面を語っておられるのではありません。神の国の福音を告げておられるわけですね。私たちはそれぞれに自分の計りというのを持っているわけですね。それは自分自身が経験してきた今までのいろいろなこと、またこの世の常識、そういったもので作られているわけですね。ある人にとっては健康が第一ですという方がおられる。またある人は、いや、お金の方が大事です お金が一番ですという方がおられる。またある人は仕事が一番です。そのように言われる方がおられるかもしれません。しかし、この自分の計りが変わらなければ、イエス様の語っておられることを理解することができないわけですね。この計りがイエス様の求めておられるもとに、ものに変わると、その意味が理解でき、さらに多くのものが与えられるということです。私たちの計りがある。自分の経験、体験、そしてこの世の常識のもとで作られたその計り。神の御言葉を聞いても、いや、それはもう入らないから。多すぎるから。と言って、その計りから排除して、そして、今まで通りの自分の計りでしか測ることができない。そのようになっていないでしょうか。この計りは、私たちの悔い改めの心の計りだと言えるわけです。では、この、計りが変わるときの重要点とは何なのか。それは、私が罪人だということを知ることが大切ですね。そして最も重要なのは、自分に命を与え、愛してくださった神様から離れ、神の愛に感謝せずに、自分の欲望を満たすために生きていることを認めるということ。今まで神様から離れて、そして自分勝手な生き方をしていた、そんな私であるということを認めるということですね。でもそれのどこが悪いのと思われるかもしれない。確かに神様から離れた。神様に感謝をしなかった。そのことで、この世の法律で裁かれるということはないわけですね。私は神様を信じてませんって言われて、じゃあお前を逮捕するって逮捕されることはないです。神様を罵ったから、じゃああなたは死刑だと言われることもないわけですね。だから何が悪いのというふうに思ってしまうかもわからない。しかし、この世の法律で罰せられないとしても、それによって私たちは隣人を傷つけていないでしょうか。愛する人の心を傷つけてはいないでしょうか。神様を悲しませてはいないでしょうか。すべての人は罪人ですから、他の人と比べてもそれはわからないわけですね。他の人と比べると、自分はそれほど悪い人間ではないな。あの人と比べると、私はまだいい方だ。どちらかというと、あの人より私の方がたくさん祈ってる。たくさん聖書を読んでる。たくさん献金しているというふうに思って、私はいい人なんだと思っているかもしれない。しかし、それが自然かもしれないですね。私たちはいわく小さなものです。罪を持って生まれてきました。ですから、そのように思う、それが自然なのかもしれない。しかし神様は、誰にも言えない私たちの心の奥底にある闇の思いをご存知であるということ。自分ではわからないそういった闇の思い、そのうちに私たちのその闇の中にイエス様が宿ってくださることによって与えられる。それは到底私たちの心の中に 収まることのできるような小さなものではないことを私たちはその時に知るわけですね。イエス様が私たちのうちに宿ってくださり、御言葉の光で照らしてくださる、そのためにイエス様はこの地上に来られたわけです。ではなぜ私が罪人ですということを知ることが重要なのか。それは、そのことが分かったときに、イエス様が私のために来られたんだ。私の身代わりに、私の罪の身代わりに十字架にかかって死なれたんだ。そして、私のために復活してくださったんだ。ということが分かるからですね。重要なのは、私のためにということを私たちが知るということ。聖書を通して語られる神の言葉が私のことを言っているんだということがわかるようになることですね。その時、私たちの計りが変えられるということです。イエス様はここで、聞く耳のある者は聞きなさいと言われました。前回種まきの例えの中でも同じ言葉を言われています。教会に通い始めた頃の私にはこの聞く耳がなかったということを思うわけですね。聞くには聞くが理解できない。それは聞く耳がなかったからですね。ここから入ってここから出ていくってよく言いますよね。でも最初の頃おそらくここから入ることもしなかったかもわからない。もう言われても跳ねのけていた。耳を塞いでいたかもしれない。そんな私であったわけですね。実は今日イエス様が語っておられる、こういった例え話だけに限らず、今申し上げたように、礼拝で牧師の語るメッセージや、また、聖書の御言葉でも同じことが言えるわけですね。これらは同じ性質を持っていて、一つの同じことを語っているわけです。それはイエス・キリストの福音。イエス・キリストとは誰なのか。イエス・キリストによる救いとは何なのか。救われた者はどうなるのかということを私たちに告げているわけですね。それは信仰が与えられてくると分かってくるわけです。もし語るものが伝えようとしていることと聞くものが聞こうとしていることがずれていれば話は全く通じないわけですね。イエス様はそのことを指して聞く耳のあるものは聞きなさいと言われたわけですね。しかしこの言葉は上から目線で言ってるように聞こえるかもしれませんね。聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。しかしイエス様はそのような思いで語られているのではありません。しかし聞く者が本気で分かろうとしなければ本気で聞こうとしなければ、わからないわけですね。自分の耳が変わらなければ、自分の計りが変わらなければ、御言葉の光にせっかく照らされているのに、それを理解できない。それを受け取ることができないということになるわけですね。以前の私がそうでありました。まあ、幸いかどうかはわかりませんけど、今日川崎先生ご夫妻がいないんで、先生のこと言えるかなと思いながら。教会に行き出した頃、川崎先生のメッセージを、信徒時代聞いていました。母教会の時の先生が川崎先生でしたから、メッセージを語られても最初の頃、何を言っておられるのかわからなかったんですね。まるで大学の講義を聞いているような、洗 専門的な用がこうポンポンポンと出てきて、時々ギリシャ語とかヘブル語が出てきて、全くわからない。でも1年2年経ってくると、なんとなくわかってきて、あ、自分のこと言われてるな。なんで自分のこと知ってるんやろう。あ、また今日も言われてる、心痛いな。っていうふうに少しずつ分かるようになってきたんですね。それを奥様の千恵子先生と話しているときに、それは今田さん、あなたが硬いものを噛めるようになってきたんですね、と言われたんですね。川崎先生のメッセージが優しくなったのではなく、私自身の耳がその御言葉を語られる言葉が聞けるようになってきた。私の中にある計りが変えられていった。御言葉の光で照らされて、隠れているものが少しずつ少しずつ見えるようになってきたということなんですね。そのことによって、神の御言葉が次第に入ってきて、そして計りが大きくなる。さらに多くのものを、多くの神様の恵みが与えられるようになってきたわけです。まさに持っている人はさらに与えられる。そのことを私たち一人一人が覚えたいと思います。いよいよ主の救いの宮田にお仕えし、さらに私たち一人一人が主に用いられるものと、ならせていただきたいと思うわけです。聞く耳のあるものは聞きなさいと、主は今私たちに語っておられます。お祈りをいたします。